ために十字架にかかり3日目の私に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。ですね、一つですいません、パッと映像すぐ出ますか。すぐ出る、はい。そしたら、映像を見ていただきたいと思います。これは殉教生会の紹介映像です。はい、今日この後長崎県ホームページも出ますし、東京の方にも言って載せてもらおうと思ってますけども、はい、お願いします。
1597年2月5日後に日本26聖人と呼ばれる26人のキリシタンたちが、太閤秀吉の命によりここ長崎の西坂の丘で処刑された。彼らはなぜ処刑されなければならなかったのか、そして彼らは何を残し何を伝えたかったのか。
でも彼らはキリストを信じた上で述べ伝えたのです。イエス・キリストの福音を伝えたのです。伝えた結果、十字架が許され、そして殉教ということが許されたんですね。
で彼らはですね、死をも恐れず、住んでいったんですね。ですから死にましたけども、こう永遠に向かっての、歩みの中に入ってきました。でその時にですね、素晴らしいなと思うんですが、一つ感じるのは、はっきりと分かっていたってことですね。永遠の世界に対して、そして神様を信じる者に永遠の命が与えられる、永遠に神と共に歩んでいくっていうことをはっきりと分かっていたってことですね。こう思うんです。
はい、2分間でした。ナレーターはトシヤ牧師がやっています。まあ、いろいろとご不満の方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ皆さんお誘い合わせの上おいでになってほしいと思います。予言がありましたが、その次の日の2月6日に行います。で、人形ツアーとなんか恐ろしい感じがしますが、祈りのツアーで山本村、園木、戸月、そして西坂、そして記念館を、ルカレンド神父という記念館の館長の神父さん、イエス会の神父ですけれども、記念館長の館長さんですけれども、が話してくださいます。カトリックの神父ですが、私はプロテスタントということをよく分かっていて、去年も行きましたが、非常にそのことを考えてお話をしてくださっていまして、ね、とってもいい方ですね。我々にはすごい好意的ですので、今年も最後に話をしてもらおうと思っています。で5時には解散になります。ですからぜひですね、時間がある方、一回も行ったことがない方は、主の十字架の方であれば一回は行ってください。潜りです、ね、一回はですね、一度は行ってほしいと思います。それとお墓の説明をするために9時以前に、ね、8時ぐらいに集まってお墓に行って、お墓のその与えられたその導きとかをお話をして、で9時からそのバスでツアーをします。で移動中は主の十字架の初期の頃のいろんなお話をしたいと思っていますので、ぜひですね、時間がある方はおいでになってほしいというふうに思います。人数によって値段が変わりますけども、申し込み金は1000円で、まあまあ2、3000円ぐらいになると思いますけれども、ね、ぜひおいでになってほしいというふうに思いますので、お待ちしています。それとですね、もう一つ、すいません、駆け足でごめんなさいね。もう一つはですね、今日いつも来ておられる伊藤牧師がおられません。奥様がご存知のように入院されまして、まあ、ICU から出ましてですね、今はもう一般病棟に戻ったんですけども、伊藤牧師が付き添いを今しておりまして、それで、まあ、今日来れないでいるんですけども、明日の牧師会だけは来ると言っておられましたけれども、そのために祈りたいと思いますので、コスタ牧師、一言お祈りしてあげたいと思います。一般病棟に移ったんですけどもね、ずいぶん良くなりましたけど、完全に退院できるようにお願いします。皆さん心を合わせてください。
お願いいたします。愛する天の父様、感謝します。大牟田教会の伊藤ペトリタ牧師ご夫妻にこのことを許されたことも感謝します。今晴美さんの上に主の御手をさらに置いてくださり、導いてください。どうぞこの肺炎、またこの呼吸器系が完全に癒されますようにお願いいたします。酸素の量が、こう満ちてきたことをありがとうございます。さらにこのまだ肩で息しているということですけども、本当に主がこの呼吸を楽にさせてくださり、また神様、完全な回復を与えてください。早い回復を与え、完全な癒しを与えてくださることをお願いいたします。食べるものも、まだだと思いますけど、さらに食べれるようになり、またさらに強められていくことができるようにしてください。またこのことが許されたことの、この大牟田教会に対する神様の栄光と祝福が、背後にある素晴らしい栄光がさらに表されていきますように、どうぞ導いてください。看病しておられる伊藤牧師の健康も完全に守ってくださり、神様、このことの豊かな祝福と恵みを表してください。 信じます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。どうもありがとうございました。ぜひ続けてお祈りしていただければと思います。それでもう一つは今日賛美のゴスペラをしましたが、九州の本選ブロック大会の後の本選は4月29日月曜日の祭日に行います。おそらく午後の1時半ぐらいになると思いますが、この場所でやりますので、今からぜひ時間を取っておいてほしいと思います。それじゃあ聖書を1箇所開いて短くお話しします。マルコの8章34節、新改訳聖書をお持ちの方で3版1番新しい人は82ページ1つ前の聖書の方は75ページお読みします。ごめんなさいね、急ぎ足で。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。まあ、あと3分ですので前置きなしで入りますけれども、これは西田川のレリーフに書かれている有名な御言葉なんですけれども、ここで誰でも私についていきたいと思うならって書いてあるんですね。だからついていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追ってついていきなさいなんですね。だから本当に神様の御声に従う歩み、神様の導きに従っていく歩み、御心を行っていく歩み、主に従っていく歩みをするならば、自分を捨て自分の十字架を追うということは避けられないということが分かります。だから自分の好きなのにやり、ね、十字架なんか知らない、でも私は気従っていることはありえないわけですね。本当に神様の心に行い気従っていくならば、当然自分を捨て自分の十字架を追わなきゃいけないんですね。私これすごくね、正直言いますとね、どっかこう暗いイメージ、重たいイメージを持っていたんですけれども、この直後にこう書いてあるんですね、人は、あ、ごめんなさい、35です。命を救おうと思う者はそれをしない。でこの命っていうのは、何かって言ったら、まあ、ライフですけども、自分の命を救おうと思う人はそれをしない。これ自分を捨てるってことですね。自分を捨てないで命を救おうと思う、自分を捨てないで自分に生きようとする人は逆にそれを失い、私とキリストと福音のために命を、自分を捨てて、もっと言えば自分の十字架を追ってキリスト福音のために生きる人はそれを救うって書いてある。だから他の聖書で見出すって書いてある。だから実は自分を捨てないで自分に生きる人は自分を失ってしまい、逆に自分を捨てて自分の十字架を追って神の御心に生きる人は逆に自分を見出し、本当の意味での自分を生きることができるってことなんですね。でちょうど今日さっき12章話しくださいましたけれども、神様の御声に従うと本来持っていたものが大きく開かれ、またなかったものも現れてくるって話をされましたけど、実はですね、神様の御声に従うと思うと自分に死ななきゃいけないことがあるんですよね、その時は。でもそれを選び取っていくと、実は捨てたもの、死んだはずのものが生き返ってくることが起こるんですね。返されてくるんですね。まあ、最たるものはキリストです。ゆっくり話してるとかかるから飛ばしますけど、イエス・キリストは、十字架にかかるときですね、神様だったのに人となって、罪がなかったのに罪になって、十字架で神なのに神に捨てられて黄泉に下ったんですね。ものすごく早く言ってますけどこれすごいことなんですよ皆さん。神である、ピリピ書に神のあり方を捨てることができないとお考えにならないでって書いてあるんです。私あの方すごく好きなんですけど、神様は神であることを捨てたんです。時間を作った方が時間の中に来られ、罪がなかった方が罪そのものになって、地獄に行かれたわけですね、神に捨てられて。で面白いですね、間違いなく面白いです。キリストは復活されることを信じてましたけど、自分で復活したんじゃないんです。キリストの仕事は神に捨てられて黄泉に下るまでがキリストの仕事なんです。これ聖書詳しく調べてください。信じてました、キリストは必ず復活できるって。でも復活させたのは父なる神と聖霊なのです。わかります？父なる神と聖霊がキリストを復活させたんです。キリストは呼んで死んだ後ね、そろそろ時だ、ブチブチブチブチブチとか言ってね、えいとか言って復活したんじゃないですよね。これ大事なところなんですよ。私たちの信じているイエス・キリストは十字架にかかって神に捨てられて罪と共になって黄泉に下ってくださったんです。ここまでが彼の使命。もちろん信じてました、必ず復活させてくださるってね。でも復活させたのは父なる神と聖霊なのであります。で私たちが十字架を追う時、キリストの十字架と本質的に全く違います。例えば26世紀がどんな素晴らしい殉教をしたとしても、素晴らしいけど彼らによって私は贖われませんので全く意味が違います。意味が違いますが、十字架を追うって意味では似てる部分があるわけですね。私たちも神に従っていくと、自分を捨てて自分のいいと思うこと、これがいいと思うことを捨てたり失ったりすることがあるんですね。でもそれを受け取ってそこに生きると、神様が復活させてくださるんですね。で時々自分で復活しようとする人は捨てるときに紐をつけるんですね。これ紐付け献身って言うんですけども、ね、神様もう捨てました、ピッとか言ってね、遠くまで投げるんですが、紐は長いんですが必ず限界があって、でこうね、そのうちこう限界まで来ると2つしかない、離して完全に明け渡すか、握り続けてグーッと引っ張った後バチーンと戻るかどっちなんですね、これね。 こういう話をすると時間かかるからもうやめときますけど面白いですよね。で皆さんね、令和に行きます。もう時間がないから、私たちも神に従っていくと必ず十字架を追うんです。十字架を追わない生き従いなんてありません。ただ十字架を追うと失うんじゃないんです。神のものを受けるんです。必ず受けるんです。ただね、途中があるんですよね、受ける前の歩みがね。で例えばパウロ牧師は37歳まで独身で、関東から出ず飛行機に乗ったことはなく、一番最初インドネシア選挙の海外選挙で献身したけどそれは違ったとやめ、伝道者で献身したけどそれも違ったとやめ、そして来たわけですね。ところが37歳になった時に世界だって言われて、もう世界に興味なかったのに世界って言って帰ってきて、で飛行機なんか乗らないって意地張ってたのに、長崎来た時にどうしましょうかって言ったらね、門脇に乗るって言われたから乗って、今門脇に乗ってますよね。で捨てた時、献身した時にカラーから白黒になると思ったのに、大好きな桜を世界中で見、大好きな雪をあっちこっちで見、書いてるでしょ、ピンコレシに来たのにね。それから乗り物大好きだったら乗り物に乗りまくり、そして飛行機には門脇に乗り、マチュピチュとかなんかすごい霊的に悪いとこばっか好きだったんですね。全部行ったって全部霊の戦いでいやこれね、一言だと思わないでくださいね。神に捧げて従い通しますとね、ただしあるところまでは捨てるだけなんです。捨てるだけなんです。あるかと思ってるでしょ、何も返ってこないじゃないか、嘘じゃないかって、そんなことありません。あるところから逆転が始まるんです。これ見事なこれで、ちょうど雲虹が出てまして、ちょうど今日2月号来ました。もう皆さん来たかな。でそこにですね、はるかに高い主の計画って言ってですね、がんの癒し、祝福された結婚と家族の救い、誰でしょう。庄野さんで、
杉沢さんです
。旧姓庄野さん、杉沢智代さんですね、書いてあります。これすごい感動的ですね。がんの証も感動的なんですけども、ね、髪の毛全部なくなってね、パウロ牧師と一緒に祈りに来ましたし、私妻とも祈りに来たんですけど、一番きつい時でね、髪の毛全部なくなった時にね、で秋元牧師もうちの妻も同じこと言いましたよね。もう二度とこの人に会えないだろうなと思ったんですよね。完全に癒されてね、あれ、黒い長い髪はあれはカツラではありません。彼女の自分の髪です。で完全に癒されてですよね。でもね、それじゃなくてもう一つあるんです。実は彼女がね、今度本人の文章を見ますね。結婚の導きと両親の救いで、私は1999年に結婚し、その1年後イエス様に出会い、ね、シーバ夫人を通してですね、マシンガンの証で救われたんですね。で2001年からしっかりと教会につながりになりました、ね、そして祈り聞き従いの訓練がスタートしました。こう、私は教会の中で自分は主に聞き従っていると思い込んでいました。しかし2003年7月に離婚が許され、ね、2003年離婚が許されます。7月にね、これ迫害だったんですね。で2011年7月に離婚した夫の死を通して、ご主人は再婚はされてなかったんですけどね、2011年の7月、8年後に亡くなるんです。去年の7月、一昨年か、7月に。で彼女は復縁が見心と思っていた自分の思いとは違う結果となったんで、信じきってたんですね。それでそうやって祈ってました、ずっとね。ところがそのご主人が亡くなっちゃったんですよね。で亡くなって2、3日経ってから連絡を聞いてね、で私は正直言ってね、この時この人信仰しないかと思ってちょっと心配したぐらいね、だったんで、それが見心と思い込んでいた。ところが彼女はこう書いてある。とにかく教会で学んでいましたので、感情は横に置き感謝し悔い改め死に導きを求めていたと。で、まあ、やっぱ感謝って素晴らしいですよね。この時自分の御心と違うことを神はなさったんですよ。ある意味で十字架です、これはね。でかもちょっと厳しいですよね。ねずっと信じて祈ってたわけですから。ところがそれで徹底して感謝して喜んで悔い改めたんですね。ちょっと今日向井牧師お嬢さんのことがあって今日は来ておられませんけど、それで向井牧師と一緒にね、感謝されたそうですけども、そしたら東京アンティオキアの礼拝のメッセージの箇所がイザヤ書の私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだって、あそこだったんですよ、ね、それを聞いてですね、ああ神の思いは違ったんだってことが分かったんですって。でこれ言うのは簡単だけどね、本当に受け取ったんですね。神の御心を受け取ったんですね。自分の思いとは違う、8年間信じてきたことが知ってたんです。で神のものを取ったんですね。そしてもう一つの言葉がアブラハムの創世記の有名な言葉、父の家を出て生まれ、あなたの父の家を出て私の家に行けで長崎に来ました、ね、で後で詳しく読んでください。他にもいろいろ証書いてあるから。で長崎に来て、そしてその中で秋元牧師から杉沢牧師の奥さんとしてどうかって私に話があって、私が彼女に話をして、彼女がちょうど祈った時だったから その話があって、で彼女が示されていた働きの御言葉と杉澤牧師が示された御言葉がドンピシャで一致したんですよね。で働きのための再婚となったんですよね。で再婚した後ですね、その結婚式、再婚結婚式の時のですね、私たち行ったんですけども、明るかった、終始明るかったんです、ね、なんて言いましょうか、友也さんは。ところがですね、メッセージの時にですね、最後に招きをされたのパウロ牧師は。私はご主人お父さんの横に座ってたんですけど、向こうにお母さんがいたんですけど、お父さんがはっきり手を挙げたんですよね。でお母さんもはっきり手を挙げたんですよね。そしてその後私はですね、一緒に祈りながら、私も声を出して祈りながら聞き目を立てていたんですね。はっきり明確に大きな声でお父さんもお母さんも決心したんです。でそれまで満面笑みだった友野さんが泣き出したんですよ。で最後の結婚の最後に退場するときですね、退場するときね、みんなが手を振って帰るじゃないですか。まだ結婚してない人言っておきますけど、あそこは最後はゆっくり歩くんです。で必ずそうやって言うんです。でもみんな早く歩くから必ずゆっくり歩いてくれって、必ず早く歩きます。あ、友なんてひどいですよ、奥さんほったらかし先に行こうとしたんですもうファーって行こうとしたんですよね。で必ず早く歩くんですよ、見事なぐらい。私何回も言うんですよね、ゆっくり歩けって、必ずみんな早く歩くからゆっくり歩いてくださいって結婚式言うんですよね。見ててください、本当にさっと行きますからでね、その時友さんね、それまで満面の笑顔だったんで、最後は笑顔で手を振ることになってたんですけど、もうボロボロに泣いてましたよね。嬉しくてお父さんお母さん救われたんですよね。そしてね、再婚して祝福されたんですよね。でもその前に彼女はその十字架を受け取らないといけなかったんですよね。で私たちの思い通りいかないこと、私たちのこれが正しい、これでいいって思うこととは違うことが許されることがあるんですね。どうも私たちの思いと神の思いは違って、十字架という時にその何て言うんですかね、どうもこの前を見るとね、ペテロ様が十字架の話をしたら、ペテロが脇にお連れしてね、いさめるじゃないですか。とんでもないと思ってるけど、同じことしてるんですよ。私たちは肉はね、神の御心とか十字架は、ね、受け取れないんです。それはおかしいと思うんです。私の肉は、ペテロはイエス様大好きだったんですよ。筆頭弟子なんですよ。この後も筆頭弟子なんですよ。でペテロは本当にイエス様のことを思ってとんでもないって言ったんですよ。で我々知ってるからね、バカじゃないかと思うけど、実は私たちの人生にも、あペテロ、ね、私の人生にも、ね、神様言ってくることがあるね、そしたらですね、いやそれは神様、ね、こっちの頃でしょうとは言いたくなるんですよね。肉はでも本当に神のおっしゃること、神の許されていることを受け取ると、神のおっしゃることを肉に死んで自分に死んで受け取って、なんで私がこれをと思うことを感謝して受け取りますと、そこから神の計画は開いて帰ってくるんです。そしてもうメッセージはありますが、もう一つ、私は今日皆さんにね、だから十字架を言ってみて、皆さんおそらくね、追ってきたと思うんですよね、いろんな意味で、ね、まだこれからも追いますけども、多くの日本人はね、賢すぎてね、できなかったことばっかり考えるんです。さっきの言うになったように、できなかった、できなかった、できなかったって。でも五千の給食の時に足りないものをキリストは数えなかった。たった一つしかないパンを数えられて、それでよしとされた。皆さんここまでね、激しい嵐の中を、避難中止の中を教会に残ったわけじゃないですか。きっとやったことがあるんです。で皆さんがここまで来て神を選んできた、ある十字架を追ってきた部分があるんです、ね、自分で大したことないと思っても神はそれを見てくださるんです。それに対して必ず報いてくださるんですね。最後に、すごく嬉しいことが先週ありました。先週有恵で集会がありました。島原半島の有恵、ある家って書くんです。私にとってはすごく大事な言葉なんです。なぜか今3月24日で今の家を出なきゃいけなくて、家なしになるんです、ね、だけどね、ありえなんですけども、今日来ておられません。ちょっと理由があってね、島岡田牧師、久江牧師の嫁ぎ先です、ね、もう詳しい話は時間がかかりますからかしょりますが、ね、彼女はそこに嫁いで、まだノンクリスチャンの頃に農家です。一生懸命働きました。本人の言葉をそのまま使うと、夫に愛されたくて認められたくて一生懸命働いたそうです。その結果体が病気になりました。男の子が生まれます。一人生まれて、その後また二人の、双子が生まれます。男の子3人、可愛かったと思いますよ、ね、そしても病気で寝たきりなんですね。そして農閑期はいいんですけど、農繁期、孫の手も借りたい農繁期、みんな仕事に行くんです。農家って分かる人は分かるでしょうけど、そうですよね。その時に彼女は今まで一生懸命働いてきたんですよ。行きたいんだけど行けない病気で、で可愛い3人の子供も面倒見れない、 姑さんが仕事に行き子供3人を見るわけですね。どんな姑さんでもやっぱりね、いろいろあります。でプレッシャーを感じて自律神経失調症になります。でお医者さんが宣告します、一生治りませんって。でその結果彼女はどうなったかというと、久江さんの両親とご主人の両親が話し合いをして協議した結果、協議離婚になりました。そしてご主人離されて実家に戻ったんですね。実家どこでしたっけ。オバマに行かれたわけですね、実家に。そしてあのご両親とご長男がいらっしゃったんですよね、確か。そうですね、なところに行かれた。でもご両親もご長男も当然久江さんのことを愛してるんですが、お仕事しないといけないのと、彼女の当時の口癖は私は世界で一番不幸だって、本当にそう思ってたと思います。それでまあね、自殺未遂もしたりして、でもご両親がもう自分たちには手に負えないから、2番目のお兄さんだった岡田牧師にですね、まだ牧師じゃなかったんですよ、その頃はクリスチャンだったので、よろしく頼むって言って、で岡田牧師がはいって言っても面倒見んな奥さんですから、いいかって聞いた奥さんがいいわって言ったんでこう受け取られたわけですね。受け取るとそんな楽じゃないけど受け取られたんですね、自分のうちに。そして佐世保でしたよね、あの時佐世保から長崎に来られました。で久井さんこう言ってました、お兄さんは感謝したら全べきになるって言って、キリストがいるから大丈夫だ、で教会に行けばキリストが満ちているから、教会に行けばキリストが満ちているから大丈夫だって言われたんですって。でも久井さんが言ったそうですね、お兄さんに私の悲しみはわからない、私は世界で一番こうだって。でね、近づくとね、真面目にね、私が今まで人生あった中でね最も暗かったんですね。近づくとね、こっちまで暗闇に引きずり込まれてくらい暗かったんです。あれ霊だったと思います、死の霊と悲しみの霊、本当に暗かったんです。2回目か3回目にね、本当に救われたんです、明確に。で救われようも尋常じゃなかったんですね。もう久井さんが前に立ってね、ニコって笑っただけで話す前にね、受付まで喜びが飛んでいくんです。それぐらい変わったんですよね。でそこから彼女は神に従い始めます。そしたら、2つ目の街道に来た時に、隣のナイスデーっていう今亡くなったコンビニに、教会にそのところに寝泊まりしてました。住むとこなくて寝泊まりしました。でお昼、日曜日のお昼に昼ご飯を食べに行って買いに行ったら、中層帯か高層帯忘れましたけど、息子さんが松山の競技場に来てて、近くのファミリーマート行かないで、あんまり学生が多いからそこまで来てて、出会うんですよ、10年ぶりかな、息子さんに。で高橋って声をかけたらって言って、ね、でご主人がなんか病気かなんかで再婚してなかったんです。で内側で病院に行って、それで終わるんですけど、でもそれが大事なんです。そこで出会ったので、息子さんはそのことでお母さんのことを思い出してね、忘れられなくなるんです。これ実はですからね、妻に言わせると連続テレビ小説にした方がいいって、ミュージカルじゃなくて連続テレビ小説にした方がいいって、誰か小説書きませんか、当たりますよこれ、実はですけどね。それでですね、でその後彼女は島原半島に住まわせるんです。でも島原半島は彼女にとって何もいい思い出のないところなんですよ。悲しみと痛みの場所だったんですよ。神はそこに使わせた。で彼女はそこに行くんです。で島原半島に彼女が使わされて、家が教会ですね。そしたらそこに息子さんがね、今度は息子さんの方がお母さんを探して訪ねてくるんですよ ね会ってたから10年前に。そして見つけ出すんです。でやってくるんですね、高橋君次男がね、双子の方っぽ。そして来た高橋君に彼女はお話をして救われちゃうんです。でここら辺詳しく話すと感動的なんですけど、時間がないから端折ります。たくさん感動する話があるんですけど、ね、でそしたら次男坊が三男坊も連れてきて、三男坊双子泣いてね、その人もすぐ広志君も救われる。で島原教会で初めての洗礼式は、自分の息子の次男坊と三男坊に彼女は洗礼を授けるんですよね。こういうシナリオは神じゃないと書けないですよね。そしてそうなの。そしたら今度それを見ていて、それ何にも知らないでお父さんに言ってなかった。お父さんが次男坊と三男坊が何かえらく変わったので聞いたそうです。お前たち最近どうしたんだ、何があったんだって聞いたんだ。だから次男坊が、いや実はお母さんに会ったって、ってお母さん今牧師をしてると、で洗礼も受けたって、って言ってですね。 でもよく変わったからね、そうかって言って教会に送ってくれるようになった。でも中には入らない。でそのうちやっぱり中も入り始めた。そしてある日その 家でやってた時にね、家に入ろうとしたからね、ここは家じゃなくて教会なのよって言ったら、分かってるって言って入ってきたそうです。でそれが2回か3回あった後に、ある時うどん食べるって聞いたそうです、ご主人にね。そしたら食べたいって言ったんですね。じゃあ作ってあげる、でもうどん食べる前にイエス様信じてって言ったんです。久井さんがそう言ったから、そしたら分かった、信じるって信じたの。息子さんも次男坊も三男坊もご主人も 彼女を通してキリストを信じました。他の誰かじゃありません。そして彼女を通して次男坊と三男坊洗礼を受けたんです。見事ですよね。それで話終わらないですよね。彼女は示されるんです。神様に姑さんに謝りに行きなさいって。これはやっぱり一つのハードルだったみたいですね。で、何回か祈ってくださいって祈りました。行きました。彼女は姑さんのところに行って、姑さんはですね、よく来たねって言ってね、すいませんでしたって、ね、いやーいいよって言って、それで和解してですね、会議が言いました。時々遊びに来なさいって。その姑さんが去年入院しました。その時祈ってたら示されたんですね。行きなさいって。行かないとあなたは後悔する、すぐにでも行きなさいっていう示しだったんですよ。彼女は次の日行きました、病室に。そしたらちょうど姑さんだけだったので、そこで伝道するんですね。で、救われるんです。彼女を通して姑さんの人も信じるんですよ。その1週間後、姑さんは天国に帰っていきました。これ全部実話ですよ。全部実話、本当にあった話。見事ですよね。そして12月にね、島原で正解した時にですね、私正解中にはっきり来たんです。来月はありえに行けって、ありえって感じですけども。そしてですね、でも私だけなりじゃいけないから一応言ったんですね。なんかさっき正解の時にはっきりありえに来月行くように示されたけど、どうですか久井さんはって言ったら、久井牧師はって聞いたら、私の正解の時にもうありえに行かなきゃいけないってすごく難しかったんですって。そうですか、じゃあ来月行きましょうって1月8日に行ったんですね。で、息子さんたちが行ったアリエ中学ってすぐそばにある公共の建物なのにコレジオホールって言うんですね。コレジオって大進学校って意味です、ポルトガル語で、ね、セミナリオは小進学校で、ね、そこに行ったの。そしたらですね、ご主人は今県外に仕事に行ってるから来れなかったんですけど、久井さんが嬉しそうな顔してね、山田牧師と一緒に行ったんですけども、嬉しそうな顔してですね、証しをするんですよね。今までの今言った証しを。そして言うんですよ、今日は1月8日です。1月8日1月8日あれ1月8日1月8日は結婚記念日でしたってものすごく嬉しそうに言うんですよね。で、私と山田牧師も思わずもあんまり嬉しそうに言うからですね、思わずも2人ともなんかこうもう嬉しくなったんですけど、涙が手で止まらなかったです。彼女たちの結婚記念日は1月8日なんですって。よかった何も知らなかったんですね。本人も忘れていたんです。見事なシナリオでしょう。で、神様に示されたんですね。コレジオホールというのはね、彼女たちは初歩でしかないと。必ずこの家族は回復するけど、コレジオホールということは進学校があったということなんですよ、ね、この町はキリシタンの町だった。再びこの町の人たちにもう一度信仰を与えて、この田舎のこの町から世界に使わす人たちを私は生み出すって言われたんですよね。そういうビジョンが来ると燃えてくるんですよね。この町から人が救われて世界に行くって、まあね、もちろん久井さんの家族も取られもうすでに救われてますけど、もっと用いられますよね。で、実は大丈夫だと言った、久井さんが洗礼を受けた時に予言があったんです。あなたの悲しみ喜びに変わる、あなたが涙を流したその場所はその家が、で、礼拝者にそこが教会になるって予言だったんですよ。彼女はその2つを握ってたんです。そしたらありえで正解があって、これご主人が戻ってきてね、 OK 出したら家で収穫ができるから家で始まるんですよ。イエーイってね。で、今までは信仰でしたけど、今は信仰でも何でもありません。もう普通に現実になる可能性が十分ある話です。だって会場借りるよりいいでしょ、家の方が、家の方が人来やすいでしょ。でもご主人は救われてるし、次男坊三男坊救う時期なんだからね、洗礼受けてるんだから、全然現実になる話になってきたんですよね。見事ですよね。ポイントなんですよ。彼女は喜んで教会で使え、もう一つ島原に行った。それからお母さんのところに謝りに行った、まあ、その前にね、岡田牧師たちも十字架を追いましたけども、で、その時に神様の言葉が見事に成就したんですよね。皆さんね、主に従っていくとね、嫌なこととかね、なんで私がとかね、おかしいじゃないかとかね、あるんですよ。で、間違いなさい、主に従わない、従う時にそういうことを許したい時は受け取ったり捨ててください。別に捨てることが十字架を追うことじゃありません。主に従うときに、主に従っていく中で捨てなきゃいけないことをプライドであったり、自分のやり方であったり、自分がいいと思うことであったり、なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないってことであったり、でもそれをしっかり受け取って、自分の自我を受け取って感謝していく人は、その後に神の素晴らしいドラマを見ます。馬橋教会時代、若い人はいっぱいいる教会でした。 秋元牧師は若い人たちがいっぱい遊んでるそばでトイレの掃除をしていたりしておりました。決して言われませんけどよく覚えておりますね。もし私だったらね、カチンとくれてほしい。なんであんな若いやつがあんなことして俺が帽子に行けないってねそういうとこ通ってるんですよね。いやね、十字架を負った人は必ず報いを受けるんです。で終わります。これから追う十字架があると思いますが、同時に皆さん今まで追ってきた十字架があると思うんです。できなかったことばっかり数えないで、恵みによってお互いにね、ここまで来れたっていうことを感謝して一緒に期待しましょう。どういう報いを神が用意しておられるか、どういう祝福を神様返してくださるかってね。被災牧師は一人ですので申し訳ないけど、最近そんなにきちんと祈れてなかったように思うんですよね。でも神様は、あんた最近祈ってない、あんたってダメですね、九州じゃ大阪だから、あなた最近祈ってないですねって、そんなんじゃダメですよって、もっとしっかりしなさいよってね。何ですかそれは、その態度は。どうかの奥さんみたいですよね。これでね、どういうことですかってね、言ったりしなかったですよね。よく今までついてきましたねって、いっぱい書き終わったけど私は知っているって、よくついてきましたねって言って、今約束の成就のドラマが非常に具体的に始まってきたんですよね。本当に嬉しかったんですよ。火曜日正解の時に霊が喜んでたまらなかったんですよね。でこういう感動はね、なんかね久しぶりなんですよね。何か始まります、これから。そしたら久留米にね、インターネットで来た。で申し訳ないけど久留米そんなにインターネット力入れてたかなでこれは神のメッセージですよね。すごくやってるとかってやっぱりやってるってことでしょ。もちろんやってらっしゃいますよ、やってらっしゃいますけど、すごくやってるわけじゃないですよね、でも来たんですよね。ハンナちゃんが成人式を迎える時に、神様って素敵ですよね。エコひいきなんて 100% ありません。神のエコひいきなんて絶対にありません。そして神は報いてくださる方です。従う時に捨てたり捧げたりするんです。でもなくなったんじゃありません、帰ってきます。必ず神は返してくださいますね。それをどうぞ覚えてください。お祈りします。天のお父様、御言葉を感謝します。少し遅くなりましたけれども、イエス様、本格的な闇に入って十字架が始まってきております。一人一人形は違うし、置かれている状況も違うでしょうが、喜んで神様が言われる場所、言われることを引き受けながら、頭で理解できなくても霊が確認できたら進んでいくことができるように、そして神が与えてくださる報いと勝利を豊かに見ていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。短く祈ります。罪がいると祈りは答えられませんので、悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを神様におっしゃってください。天のお父様、お一人お一人が主の前に差し出したこの願いと求めに豊かに応えてください。心と体を癒し、問題に対する解決を与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって心と体を治れ。悪霊追い出しによる癒しや解放、悪霊追い出しによる問題の解決というのが各教会でも具体的に始まってきています。始まろうとしています。そのようにしておきなさい。極端にならないように、しかしチームを組んでしっかりと悪霊追い出しの対応をなしていきなさい。悪霊追い出しによる癒しや奇跡が始まっていきます。そしてこれを通して一人や二人ではなくて束になって人々が導かれ始めてくると、しわを抑えます。膝の痛んでいる方に触れてください。耳がおかしい方、鼻と耳に触れてください。よっそんためてる、よっそよ。脳に触れてください。脳に触れてください。よっそんためてる、よっそよ。それから、血液に触れてください。白血病、よっそんためてる、完全に治れ。経済に関して、言葉が与えられている人は感謝に切り替えなさい。またある方は一生懸命受けたと信じて感謝してるんですが、しながら心に不安があります。言葉を受けるまでもっと大胆に求めなさい。言葉を受けたら感謝に切り替えなさい。なんか感謝しながら実は心に不安を持っています。あなたはもっと素直に求めなさい。私はその時言葉を与えます。ある方はもう言葉が与えられています。感謝に切り替えなさい。あらパラパラ、イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ。
恋に願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。遅くなってすいませんでした。終わります。帰れる方は気をつけて帰ってほしいと思いますが、この後、お祈りの必要な方は喜んで